日本民族語彙クイズ。
うわ、久しぶりですね。
めっちゃ久しぶりじゃない、
は
い、
これ、
日本民族語彙クイズですね、うん、総合日本民族語彙という、本がありまして、まあ、辞典なんですけども、うん、そのこちらを利用してですね、うん、あの民族語彙でもってクイズをしましょうと。
そう、世界一当てられないクイズね、
はい、赤メロンとかありましたね。
もう
赤メロン
何のことかちょっと
赤メロン忘れました。
覚えてないですけど、
赤メロン僕が当てたやつですね。
何だったっけ、
赤メロン覚えてない、
物もらいじゃなくて、
赤メロンは違う、モノモロさん覚えてます、
え、何だったっけ、いや赤メロンって言葉が強すぎて覚えてないな。
あれね、アッカンベって意味だったかな。
そうだ、
確かそう、赤メロンとかね、
どのぐらいなんですか本当に。
インノクソはモノモライですね。
インノクソはモノモライ、
そうよく覚えてます、ね、そんな感じですね。あのぶっちゃけもう字面から何も想像ができないので、途中からほぼほぼウミガメのスープ的な形になりまして、うん、今回問い読みをやってくれる池田大輝くんに、まあ、質問していくという形式になっておりま す、
なってます。
池田大輝くん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いつもありがとうございます。
お願いします。
それじゃあ早速やっていこうと思うんですが、うん、皆さんの意気込みをちょっと聞いておきましょうか。村下くん、久しぶりですけどどうですか今回は。
今回ですか、うん、まあ、今回も当てられないと思うんですけど、
消極的なので意気込みっていうのはプラスのこと言うんで。
いやでも頑張ってまいりますよ。久しぶりですからね。
ね、久しぶりですからね、
うん、楽しんでいきましょう。
モローさん初めての参加ですけどどうですか、
まあ、IQ500 億なんで。
すごい大きく出たな、大きく出たな、
いけるんじゃないかなって思ってます。
やっぱね違いますね、フィールドを数々経験してきてる方はね。
メンサを滑る女に、
メンサを滑る
女、
500億やったらな、上やんな。なんだ、メンサ始めたんと違うか、
大阪、大阪、ノリが大阪なの、許して。
はい、それじゃあ始めてまいりましょう。今回のテーマはどうなっておりますか。
はい、今回のテーマは生き物です。
生き物、じゃあ割と答えられそうな感じするな。
そう、選択肢が浮かびそうです ね、
ね、でも前回なんだっけ、土地転がしみたいなやつあったよね。
土地転がし
みたいな言葉があって、それはキツツキだったみたいな感じありましたよね。そんなような問題が多分今回も出てくるということ
なんです
か、う
ん、またね、遠いんだよきっと。
遠いんだよ、どうせな、
ね、どうせ意味語とか出てくるんですよね。
あ、そうですね、意味語、そう、動物意味語多いから、言うこと多いからな。
そう、
イタチって言ったらクマだからね、
うん、やったねそれ。
初回でね、
困るな、うん、
それじゃあ大輝くん出題お願いします。
お願いします、
はい、今回は当てられます、
うん、おお、言ってのけたね、
来た、これはちょっと頑張ってもらいたいんですけど、
う
ん、
はい、頑張ります、う
ん、はい、じゃあ第1問、
はい、
坊主弁慶、
坊主弁慶、
当てられやすいとは。
まず弁慶が坊主でないことを認めなきゃいけないとか、うん、彼僧兵ですよね。
弁慶やからでかいんですよね。
そうですかね、確かにそうかも、うん、でかくて強そう、う
ん、まあ仁王立ちのイメージですよね、
うん、確かに、
ってことは直立二足歩行
人。
じゃあ弁慶、
うん、じゃあ弁慶、
ほな弁慶、
ほな、そうか、うん、でも坊主ってついたらなんか海、
うん、釣りがうまくいかなかった超過ゼロの時の状態を言うような気もしますけど、ね、でも
なるほど、
超過ゼロだったおじいちゃん、
違います、
あ、違うか。
生き物に今回人は
入る。あ、生き物に人は入りますか。
いや、入りません、
入りませんか、
ね、坊主弁慶、
バナナが多いやつに入らないように。
そうですね、
生き物に人は入らないんですね。
弁慶ね、でも弁慶のイメージはね、竹林とかその林の中のイメージ。
おお、
そうなんですか。
そうなんですか。僕もあの橋のイメージですけど。
ああ、そっか、五条の橋か。
そう、五条橋のイメージですね。
ああ、どうなんだろう。坊主弁慶。
坊主弁慶か。あとなんかカニとかいませんでした、弁慶ガニみたいな。
ああ、
いなかったっけ。
だ
い
たいね、なんか源平の話とか、
うん、
海の生き物つけがち。
そう
ですね。
そうそうそう、なんか平家ガニも結局は甲羅の模様が怨霊の顔だ、
う
ん、
そうそう
そう、そういう話ですけど。まあ弁慶でも普通に陸で打ち死にしてるからな。
うん、仁王立ちだからね、
うん。でも一応答えとこうかな。カニの一種。
違います。
違うか。あ、
うん、でも陸上生物って。のイメージがない。
うん、そうなんですよね。ちなみにじゃあこれは絞ってもいいでしょ。陸上生物ですか。
はい。
おいおい、
陸でした。
まさかの、もう解散です。終わりました。
ありがとうございます、
は
い、
コラボなのに。
でも陸上ででっかくって、
うん、
丸い
海坊主とかもなんか丸くてつるんとしてるイメージありますもんね、うん、
ね、青坊主とかって言ったらでかいイメージやし、やっぱりでかいイメージ。
でかいイメージあるな。のっぺりとしてでかい。ちょっと愚鈍なイメージがありますね。
でも陸上だもんな。
陸上でのっぺりしてるやつなんかいるのか。
あ、オオサンショウウオ。
違います。
違う
か。ああ、両生類外れた。
外れましたね。あれ、半咲きとか言ったりしますよね。オオサンショウウオって地域によっては。半分に咲いても死なない。
うん。
なるほど。
不死身の象徴みたいな感じが出会って、うんうんうん、結構たっ飛ばれたりして信仰対象になったりするんですけど、半咲きじゃなかったか。
陸上で
つるんとしてる感じ、
ね、つるんとしてて
それはつるんとしてますか
出た。
部分的にそう
部分的にそう
部分的にそう、
まあ、分解するとしたら坊主と弁慶で分解するのは正解なんですけど、
はいはいはい、
弁慶っていう生き物がいて、
うん、
それが坊主になったらどうなるっていうのを考えてもらえるといいかもしれないです
弁慶って
弁慶だって泣くよ坊主にさせられたら泣くよ弁慶、弁慶でいけばいいのね。
弁慶から攻めた方がいいのね。だから元の状態の弁慶がいなきゃいけないからね。
そう、ちょっと一回ね、ちょっとなぎなた置いておこうかっていう話なんだけど、
そう
ちょっとね、刀狩りも一回置いとこうか。
僧兵としての身分を剥奪しなきゃいけないですね。
うん、そうやね、むずいな。鳥？鳥系ですか？
違います。
まあでも確かに弁慶って名前が鳥につくイメージはないですね。
うん、
なんだろう。なんかある特定の状態になっている動物のことを指しますか？要はその動物がデフォルトでそういう形態なのか、なんか何らかの要因で坊主になってしまっているのか。あ、すげえ答えにくそう。
違います。そうですね、弁慶っていう状態の虫もデフォルトでいるし、
坊主弁慶
そういうことしちゃう大輝くん。
なるほどね、
可愛いんだから。
優しい、優しいわ。
まあ言ってしまうと虫なんですけど、
うん、諦めた。
弁慶っていう状態の虫もいるし、坊主弁慶っていう状態の虫もデフォルトでいます。
謎は謎のまんまなんだよな。
前回の伏線回収でコオロギとか。
違います。
さすがに違ったか。
せやか、
前回ね、
え、子供に人気ですか？
人気です。
お、来たんじゃない？
来たんじゃない。でもどう坊主弁慶。
はい、
はい、カブトムシのメス。
正解。
あー、
なるほどね。刀をがついてない。
いや、刀ついてなくて坊主になるんだ
あれ、頭についてるから、
頭がないからね。
そう
メスもショックよ。
なるほどな。
はい、
坊主弁慶、大阪府で甲虫の角のないやつを言う。
も
う
大阪なんだ。
とメスらしい。弁慶は甲虫の強そうな形容から
はいはい、はい、
とのことですね。
なるほど、なるほど。じゃあ甲虫全般はやっぱ弁慶って呼ぶ状態があって、
うん、
はいはいはい、
でさらにその中から角がないやつに関しては坊主がつく
って、ね、なるほどね。
なるほどな。
よしよしよし。
じゃあクワガタも弁慶のうちなのかな。
そうか
ね、
クワガタのメスでも
坊主弁慶、
坊主弁慶、
うん、そうです、
ね、でもちっちゃいちっちゃいのついてる。ちっちゃい
の。確かに。まあまあ、ちっちゃい子がね。
いや、ちっちゃいのついてる。
うん、あれは、あ、そう、だから、クワガタの、本来、その、あの、ちっちゃいメスの顎と同じように、発達しているにもかかわらず、うん、大きいが、であるがゆえに、
うん、
急にあれは、顎以上の何か、として見られるわけじゃないですか。
はぁはぁ。
だから今僕らは、パッとこう、あの、顎があることを忘れて、確かにつるんとしてるからねって言っちゃうわけだけど。
うんうんうん。
あれ面白いですよね。
面白い。
なあ、なるほどね。うん、
認識の枠組みが狭いんだな、人間って。
うんうんうん、
そっか、だからなんで姫って言わないのかってあれだね。ちっちゃいと姫だからだ。姫コオロギとか。
ああ、そうですね。姫、そうそうそう、姫、姫大クワガタとかいますよね。
うんうんうん、
大クワガタなのか、
姫。どっちなんや、それは。
ねえ、って思いますけど。
そう、
そういう言葉があったから、うん、そっか。どうしても、弁慶は譲れないし、甲虫だから。
譲れないとか。
坊主にしとくかってなったんでしょうね。
とりあえずの。着地点だ。
なるほどな。じゃあ甘さんなんですね。
う
ん
う
ん、
確かにね。
出家します。
出家します。
次の問題。ごめん。
いや、謝らなくていいっすよ。
さっき無視って言っちゃったから。
現代若者言葉ごめん。ああ、なるほど。
悪いっすよ。次の問題言ってもらえれば大丈夫です。
これは、
はい、
言葉からの連想ゲームでいけそうですね。
ごめん。
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 目は女？
ごめってことですか。
ごめ。
ごぜみたいな感じですか、ね。
それとも目？
目目ん玉？
うん。
五つ？
うん。
五つ？あ五つの目？
五つ。
ごめ。じゃあ雲じゃない？
そうだね。
ね。
いや五個あんのか知らんけど。
ハエトリグモとか目いっぱいあるよ。
うん。
う
ん、
あそう。
うんうん。ごめの五は数ですか？
違います。
うん、お
お。
で違うね。
てかこれは分解しなくていいです。
お、
お、ごめだけで。
ごめだけで。
ごめだけで。
え？虫ですか？
違います。
ああ、そう、勝手にそうだ、勝手に虫でやってた、う
ん。何かがなまっていった結果、うん、ごめになっているので
。おお。
元の形を想像できれば。
で生き物。
なんだろうな。
はい。
お。
カメ。
違います。
ああ、確かに。
確かにね。
うん、
ぽさはある。ガメ。ガメ。
ガメ。
ガメ。違うんだけどね。
なんか、ひっつけようとした。
ここでうまいこと言ったら正解になるとか。
そうかもしれないってなるかもしれないですけど。目ってあんま出てこないよな。
うん。エボイン残りがちなイメージですけどね。
ん？
エボインはそういう方言とかで生まっていくと残りがちなイメージ。
確かに。
はい。
ごめん。
お
ガマ、カエル。
違います。
ああ。めっちゃいい線いってそうですけどね。
どうなんだろうね。ね近いのか遠いのかは分かりませんが。
ガマ。ガマ。
ガマ。
ガマ。
ごめん。
まあ、違うんだけどね。
違うんだけど、ね。
イントネーションは、ごめ。ごめ。
ごめ。
ごめ。ごめ。
下がる感じですね。
ごめ。うん。
今下がってんのこれ。ごめって。
ごめ。
ごめ。
ごめが下がってる。
ごめだった下がって
る。あ、ごめが上がってるんじゃなくて。まあいいんですけど、ね。
ごめ。
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 10回言ったら近づきますか？
ごめ。ごめ
近づかないと。ダメか。
ダメか。
ごめごめごめごめ。
じゃあここはっつって。
うん。
肘。
あともう一個言うと、うん、あのなまった結果。ちょっと短縮されてます。
はあ。
元は3文字でした。
うん。
ほう。
陸の生き物ですか？
はい。
うん。馬とかだったらね、駒から来ててもね、いいと思うけど、でも3文字だったっていうから。
うんうん。
5が残ってるんだったら、ゴンって言ったら男だし、オスになっちゃう。かわいいですか？
すごい価値観を問われるんですよ。
大輝くんにとってでいいですよ、
うん、
まあ可愛いんじゃないですかね。
なんだなんだ、昔から
言い切りじゃないな、
最近猫流行ってるけど俺別になんだよねみたいな感じを感じるぞ。
チピチピ
ジャバジャバ
ドゥビドゥビ
ドバドバ、いいよもう終わったんだよ。終わったよあの部分は。ゴミゴミじゃない、ゴミなんだろう、結構身近な生き物ですか。
まあある場所に行けばよく見るんじゃないですかね。
ある場所、
場所、うん、
はい、カモメ。
正解です。
おい
今日は私
さえ当たってるじゃん。
え、なんで。
あ、いや、わか
る、浜っ子だから。
あ、そうそう、さすが
浜っ子。
あり、あけの、
すごい、
嘘でしょ。よくわかったね。
ある場所って海かなと思って。
え、それで海って行くのすごい。
すごいな。
カモメ、カモメ。
カモメか。
どこで言ってんだね、ゴメっていうのはね。
ゴメって、ね、どこの言葉だろうね。
東北地方から北海道にかけて、うん、カモメをゴメというのは普通である。
あ、違う。
普通なんだ。
普通なんだ。
言い切ったな。
知らないかな。
カモメがカゴメになり。後に上の音が落ちてこうなったらしい。
ああ、
カゴメ。
すごい引き算の方言だからあっちは。
聞いたことあるな、カモメのことカゴメっていうの。
は、
う
ん
うん、うわー、知ってくや。知ってくや。
いや面白。
ああ、そうか、納得感はまあこれまでの問題に比べればねだいぶありますね。本当にね。一個めちゃめちゃ理不尽な問題出してほしいな今日。
うん、今日はそう分かりやすいね。
ね、今日かなり分かりやすいけど、うん、でもすごいですね。ファインプレーじゃないですか。
よっしゃ、
うん、もう一問当てたらもう衛星 民族ゴイマンだな。ゴイキング。
嬉しいんかな。
ゴイキング。なんかな。
跳ねるしかできなかった。
いつかギャラドスに。
ハミズ、ハナミズ。ん？
ハミズ、ハナミズ。
生き物言うたやん。
生き物言うたやん。
生理現象やん。
絶対悪口やろ、それ。うん、ハミズ、
ハナミズ。インドクソ。
そんなことない
よ。ああ、もうしないちゃったじゃん。
幼少期の思い出になっちゃったの。
振り返っちゃった。ハミズ、ハナミズ。それ生き物なんですか？
生き物です。
へ
ぇー。ハミズ、または鼻水っていうこと？
いや、多分セットじゃないかな。
セットですね。
セットなんだ。
うん。
さっきの浦下くんの陰のクソくっつけたバージョンが語呂が良すぎて。
ハミズ、ハナミズ、陰のクソ。
もうダメ
だ。ダメだ。頭から離れない。ハミズ、ハナミズ？液体状の生き物ですか？
違います。
嘘？
バカな！
生き物バカな。なかなかいないけどさ。
バクテリア、シアノバクテリアとか。
粘液を出すんですか？
違います。
あ、
いや、でも一応、
うん、
これの別名として、うん、手腫れ草。
草
って言われていて、それは、出てくる汁に触ると手がかぶれるから。
ま、
歯水、鼻水。
ハミズ、ハナミズで。
ハミズ、ハナミズ、
手腫れ草。
はい。
草？草じゃんね。かぶれるっていうと、ね、漆のイメージが強いですけど。うん、でも、生き物、動物なんすもんね。植物？
あ、植物ですね。
あ、植物か。
あれ？
あ、じゃあ、漆？
違います。
それではないと。
なんだろうな。
かぶれる草
って。諸星さん、植物には造形はどうですか？
さっぱりですね。
おー、植物にあんまり興味ないんですね。
いや、一応、うん、知ってる程度。
ほうほうほう。な、うん、やちょっと歩いてみて、まあ、犬のふぐりぐらいは分かるよ。
あ、そうそうそうそうそう。
これ、種名まで当てるの大変そうだけどね。
うん。
絶対、歯水、鼻水の方がアプローチとしては遠いと思うんで。
うん。
そうだね。
うん。
え、水辺の植物ですか？
違います。
い
や、そうか。
うん。
で、歯水、鼻水、もうちょい分解できます。
え、
2つじゃなくて。
なるほどね。葉っぱも見ないし花も見ないんだ。
そうです。
歯水、鼻水だ。
なるほど。
ほう、
天才か。
ってことは葉も花も見ないってことは結構根っこが大事な植物のタイプなのかな。
いや、違います。
違うんかい。名水
だったじゃないか、
今。名水よかったのにな。
頑固
分解の仕方は合ってるんですけど、うん、解釈の仕方がちょっと違う。
なるほどね。
葉は花を見ないし、花は葉を見ない。
あ、おしゃれ。
はい、はい、はい。彼岸花。
正解です。
うわー確かに、そうだわ。確かにそうだわ。はい、じゃあ解説お願いします。
青森県北部で彼岸花のこと。
青森県。
花の咲く頃に葉がなく、葉のある時には花がないからの命名。
はいはいはい、うん、なるほどな。あ、最初にインノクソって言ったやつが悪いですね。
そうですね。もう頭の中5歳児になっちゃったからな、あれで。
そうだね。ハムネーディアンの鼻水でやるのみたいな感じになっちゃってました、ね。なるほどな。
そうか、そうか。
彼岸花ね。彼岸花って言ったらね、あぜ道に生えてて、うん、あれもこれも俗説なのかどうなのか分かんないですけど、うん、要はモグラが食べないようにとか、
うん、
あるいはモグラ殺しのために。
そうそうそう。
あれだから、モグラ対策って本当にいろんな時代にいろんなことやられてて、
うん、
で昔はその根っこがね、うん、毒があるっていうんで、うん、それ食べちゃったらモグラがあーっていっちゃうみたいな話なんですけども、うん、今はね、ガム。
ガム、
うん、
駄菓子屋で売ってる丸いガムあるの、
う
ん、食べたことない。オレンジ味とかグレープ味の
ガム。あ、うん、いや多分想像してるあれならばあるよ、う
ん、フルーツガムってやつですね、
うんうんうんうん、
あれを置いとくんですよ、
うん、
モグラの塚の上に。
へー。
そうするといい匂いがするって言って出てきてパクッて食べて、うん、 肛門に詰まらせて死んじゃう。うんちできなくて死んじゃう。
あ、この四角いパック、
そうです、そうです、そうです。
白い箱のね。これね。
それ
ね。
それを布教して回ってる団体ってのがいたりする。布教っていうか、こういうやり方があるんですよ、みたいな雑誌があったりするんですよ。そうそう。それに僕の幼馴染が、その雑誌を売るのに、前に仕事についてて、うん、その幼馴染からこの話聞いた。
おもろ。
なんか、結構ね、営業トークとして一番、なんていうの跳ねやすいというか、うん、こういう方法があるんですけど、こういう方法が分かるのがうちの雑誌なんですよ、みたいな感じでやってたり。あ、いいねってなる、
キャッチですね。
宗教のことも詳しい諸星さん、彼岸花って言ったら彼岸のお花じゃないですか、うんうん、やっぱ仏教と関係あったりするんですか。
そう、日本においての仏教ではやっぱりお釈迦様のね、うん、ところにも出てきたお花だからみたいな感じで、はいはいはい、あと西の瓦のね、うん、ところで咲いてるとか
イメージがね、
う
ん、ありますね。
そうそうそう、で今言ったみたいに葉っぱをね見ないとかっていうちょっと独特な咲き方をしているので彼岸、つまり異界ですよね、うんうんうんうん、あっち側の、世界のお花だっていう風にされてるんですが、うんうん、実はそのインド仏教の方から言うのであれば別にその実際どういうお花だったのかっていうのは明記されていないのであくまで日本の中ではそういうイメージが残っているっていう感じですね、う
ん、種の同定までできてなくてでも大体日本にあったこいつはそうなんだろうみたいな見立てになったわけですよね。そうそうそう、
なんか変だしみたいな、
うん、見た目異様ですもんね彼岸花ね。
そうそうそうそう、うんね、だからねお彼岸の日とかはやっぱりそのイメージが強いけれど、うんうんうん、まあ、どちらかというとそんなのはやっぱりどちらかというと日本のですね。日本でしか実は彼岸ないですからね。
ああ、そうですね、うん、あれもお彼岸ってあれ初め何でしたっけ、なんかストクとかあのあたりの御霊の
医療
慰霊のためですよね、
うん、そう、要は祭りごとを円滑にするために、はい、まあ、自分の近くで死んだ、うん、亡くなったちょっと位の高かった方を使って都を変わるときに、うん、まあ、この人の霊を鎮めたから、うん、ね、怨霊になってしまった霊を鎮めたからできたんだよ。でこの鎮め方っていうのがね、このお彼岸の日にねこういう風に教の教えを説いてねみたいな、祝詞をあげてねみたいな感じなのを、布教したですね、各地に、うんうんうん、でそれが、残ってるのがお彼岸です
っていうことなんですね。もともとはその国のまあなんていうんですかね、プロパガンダみたいな側面もあったっていうのは事実で、うん、でもまあそれが浸透して我々の生活に根付いて、うん、彼岸っていう概念が我々の生活世界にも入ってきたっていうような感じになってるっていうわけですね、うん、はい。でご利用の話はね前もしたよね、うん、岸田家バッソンの話をした時に、うん、ご利用と公人とたたり神の違いってなんだ、うんうんうん、みたいな話もしましたけども、
いい
っ
すね、ね、
ご利用はしょっちゅう出てくるからね、民族学やってるとね、
うんうん、そうだね、うん、
幽霊の話まですると長いですからね。
長いですからね。幽霊のは、うん、その文化的にそんなに長くない存在なんですけど、そう、それ以前の霊っていうものになってくるとまたちょっと話が変わってくるみたいな。
あ、面白い。
最後の問題です。
はい、これもしかしたら黒川さんとか分かっちゃうかもしれないんですけど、
はいはい、
つべの子、
つべの子、タニシ、
違います。
YouTube ばっか見てる子。
いや俺もそう思った。俺もそう思った。
YouTube ばっか見てる子。
うん、
違います。
つべみんね。つべみんのことです。
違ったか。
ようつべみんのことが
正解だと思ったんだけど、
つべ、うん、の子全然知らなかったな。なんでわかると思ったんだろう、
うん、
そういうメタ読みから始めてもいいかもしれない。
うん、
私粒の子のイメージでした。
あ、
粒長者の話前したじゃないですか。
それでタニシだと。
タニシっていう、
ね、粒ってやつがいて、それの子供、
分けるのはそこで合ってます。
お、うん、
粒の子ですよね多分ね。
イントネーションも完全に数の子ですけどね。
あ、確かに今の話でね。
粒の子、
粒の子、
別名もありますけど聞きますか。
あ、聞きます。
カモグサ、ガンのカモ、ガンのカモコなどとも言うそうですね。
草、
草、また草だね。
うん、植物ですね。
ん
ー、カモノコ、うん、難しいな。水草ですか。
違います。
うん、水草だと名前答えられないからな。うん、難しいんだよね水草って。
お低層、
お低層しか分からない。
オオカナダモとか、
オオカナダモ、オオカナダモはもはや微生物。
ボルボックス、
ボルボックス。ツベがもはや分かんないからな。
うん、確認しとくと植物、
植物です。
うん、
しかも水辺じゃない。
はい、
オオカナダモとボルボックスのせいで ちょっと世界の解像度がすごい極小になってるんだけど今
池になってるよね。
花は咲きますか？
お、いい質問。
咲きません。
ああ、咲かないんだ。
咲かない。
咲かない。
花が咲かない植物、探すのが大変そうだな。ってことは結構絞られるよね。
うんうん。あ、これいい質問じゃない？
いい質問じゃない？いい質問じゃない？
そうかといって何がっていうのが、
ね、
難しい。
そう。
なんか普段さ我々の生活ってさ、
う
ん、その農作業からちょっと離れてるからさ、
いやそうなんです
ね、花が咲く植物ぐらいしか身の回りに置かれないじゃん。
うん、
パキラ？
そうだね、
パキラですか？
違います。
違うか。
カモは土地かな？じゃなくて生き物かな？
京都のカモみたいな。
あ、そうそうそうそうそう。
ではない。
違います。
ああ、じゃあ生き物。
カモトリゴンベイさんのカモ。
違います。
ん、鳥じゃないんだ。じゃあ
鳥じゃないです。
え
うーん、
そうかも。メイビ
ー違うかも。
自信がない。名前をつけた人が
自信がなくて
自信がない。
あれカモ草、
うん、あれカモみ
た
い。難しいな。
YouTuber は1時間まで。
つべのこ
ルール。
どうもつべのこ元気な子。
あ、もうどんどん離れてくる。
これ言ったら多分わかるなっていうヒントはあるんですけど、
はい、
限界になったら聞いてください。
わかりました、
うん、
言ったらわかるのがあるの。
さらに言うならそのヒントはつべに関するところです。つべの意味が最大のヒントになります。
へー、つべが何々の子の方じゃないんだ。
うーん、
つべ、つげとは関係ないだろうね。
つべ
もみじのかんざし、つげのくしで、花が咲かない、
うん、
花が咲かな い。
で、植物として
大丈夫な植物なのか。
正確には、
うん、
別の植物の一部分。
ん、
別の植物の一部分
を我々はこう呼んでいます。
あ、なんだそれ面白いな。
うん、おお、まあね、分類はね後からついてるからっていう。
のこなのかそれで。
そうだね。
うん、
じゃあ一応なんか違う部類なんだな、パーツとしては、
うん、
とは思ってたけど、
うん、
厳密には区分してなかった時のやつ。山の主の背中に生えてる木とか。
かっこいい。
違います。
違うか。
何ですか
それ。山の主はあれでセットだと思ったけど上に生えてる木は違う種類の生き物だったみたいな。そういう土台と巣の上の木。そうそう、
パラセクトの上のキノコみたいな感じか。
あ、キノコだったりします。
お、
違います。
冬虫夏草的な話かな。
ああ、
キノコじゃないでしょ。
うん、
そうか、キノコじゃない。
菌類ではない。
ワンちゃん、大輝くんがキノコだと思ってなかった。途中仮
装。ああ。
稲の仲間だと思ってた可能性はある。
生えてるのは森ですか？
まあ、森にも生えてるとは思います。
うん。
ほえ。
山のイメージですね。
山
の主なんだよな。
山の主なんだよな。タケノコに近いのかな、概念的に。
おー、うん、
ツベノコ、タケノコみたいな感じだから。でもタケもね、言っても花生えます、花咲きますからね。すっげー
ね、
ごくまれに、
うん、じゃあ、
え、樹木ですか、草ですか、草木本ですか。
草です。
草本ですか。
まあ、カモ草だよね。
そうだよ ね。
で、食べます。
食べる、
食べます、
食べます。
はい、春に出ますか。
出ます。
あー、
はい、
じゃあもうあれだな。はい。
つくし？
正解です。
あれはつべの子って言うんだ。
なんで？
なんで？
つべはチンコのことです。
おい、おい、ちょっと待って。
おい、誰来て
る？
誰来てる？
誰来てる？誰来てる？
俺たちじゃねえんだよ。
やだこら。
おもろ？堀本さんでもねえんだよ。
堀本さんだって塩ネタ持ってこなかったんだろ。
で最初思い出したけど、黒川さんならわかる言うたんすよ。
わかんなかったっすよ。なんでわか
る？なんでわかるの？
チンコ好きそうだなって。
適当なキャラ好きしやがって、お前、本当に。
なるほど。なるほど。
いろいろ意味違う。
意味違うだろう。
他の意味で、他の種類の言葉に出てくる、
うん、
カモグサ、ガンノカモなどの カモもこれチンコのことです。
あー、そっか。
チンチンカモカモとかのカモかな。
あ、そうですね。
だよね。うん、そうだな、きっと。へえ。
面白。
なるほどな。まあ、でも場にそぐわない問題を出しましたね。
でも10分ぐらいちょっと真剣にそれについて考えて
た。いや、本当そうですよ。
がっかりだよ。なるほどね。そんな呼び方するんだ。確かにつくしは地域によっていろんな呼び方ありそうだな。
うん、
まあ呼び方が確かにね、ありそう
では。杉の子って呼んだ。
あ、へえ、そうなんだ、
う
ん。
うちの方で杉の子っていう人もいた。
花粉が出るからですかね。
あと杉菜の子だからですかね。
ああ。
つくしってあれ杉菜っていう植物の、うんうん、あの幼体なんです
ね、は
あ
は
あはあ、だからつくし取りに行こうかなとか言って春巡してると、うん、1週間で杉菜になっててがっかりしますよ。そうそうそう、緑の綺麗な草になっちゃうんだけど。
あ、面白。そう
そう、なるほどな。あと、まあいい問題でした、
うん、
でした。
そうかよ、最初問題ってことをちょっとメタらなきゃいけない、
ね、メタらなきゃいけない。最後そういう落とし方をしてくるとね、まあ、大輝くんにはデリカシーがないってこと
カタクネ男性器じゃなくてチンコって言うからニヤニヤしながら
最悪だ
な。なんでなんだ、
おもろ、
恥をしてる、恥
を、おもろ。
まあ、ともあれ、はい、ありがとうございました、大輝くん出題、はい、どうもでした。
いや、面白かった、ね、
はい、はい、ありがとうございます。じゃあこんな感じですけれども、諸星さん、コラボ、2回分、撮っていきましたけど
、はい、
どうでしたかこの場に立ち
上げて、そうですね、
最後にあの問題出してどうでしたかって
何なんだ
でもなんかやっぱ普段一人もしくはズンダムンと
ですよね、
そうそうそう、うん、民族が語ってるのが多いので、はいはいはい、0秒でレスポンス来るのは本当楽しい、う
ん、あ、本当ですか。よかったよかったよかった。やりづらくないかなと思って。
いや、もう全然途中から何も考えなくなった。
いや、それはね、僕らとしてありがたいです、ね、
いや、ありがたい、めっちゃ居心地よかった、
うん、あ、よかったです、よかったです。
そう、ね、で民族学の話もこんなふんだんにできて、
あ、
嬉しい限りでございますよ、
ね、僕はね、下手に知識を出さないようにして、そう、負けるから組み捨てられるから。
そんなことはない。
応仁の乱から培った京都人の戦いの違
さ。あきまへん。そんなこと。
組み捨てられるかと思ったんで、ね。
いけずやわ。
怖い。いや、そうですね。僕らもね、VTuber さんのコラボ初めて。
うん。
いや、
う
ん、
そうなんですよ。
実際、ラグナシのコラボで言うと、僕らの親チャンネルのね、ゆる言語学ラジオの方でも、
うん、
二次三次とのコラボがあったそうなんですけど、あれも対面ではなかったそうなんで、
うん、
対面してというか、同じ空間にできるっていうのは初めてですね。
うん、
嬉しかったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ございます。最後、なんか、諸星さん、ご宣伝とか、ご自身のこととか、ご紹介するような内容ございましたら、よかったらどうぞ。はい、
そうですね、まあ普段、90分ぐらいで、生配信の状態で民族学を語ってて、うん、で、まあ、なんて言うんでしょうね、みんながイメージする都市伝説とか妖怪とかっていうよりはもう本当身近な匂いとか、
うん、
色とか、うん、そういうなんかもうみんながふっと思い返しても、あ、そういえばそういうことやってたなみたいな感じで民族学を身近に感じれる内容を普段やっておりますので、よかったら覗いてみていただければと思いました。
はい、ね、長尺ですけどね、本当に言葉巧みで、
うんうん、
もう一人でよくまそんな喋ることがあるなみたいな感じで、
ね、
ずっとトークされてて、
ね、
そう、僕ね、人ごとだな。ね、ずっとやられてるの見て、僕もその同期と思って陰ながら応援しておりましたけど、
同期なんで、確かにね、
そうなんですよ、同期なんです、
だ
から同期なんでね、
あ
の、今後も仲良くしていけたらなと思います。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、ガマブックスの諸星めぐるさんとのコラボ会全2回になります。これが2回目の最後になりましたね、うん、はい、ここまでご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、それから高評価、それからツイッターのフォローとよろしくお願いします。僕らもそうなんですけど、諸星さんもツイッターもやっておられますし、YouTube の方もやっておられますんで、チャンネル登録とフォローよろしくお願いいたします。
します。
今回のゆる民族ラジオは以上になります。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。